お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから旧約聖書創世記の学びを続けてお送りしています。今回は前回に続いて宇宙の創造について。今日の聖書箇所は創世記1章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
前回に続いて進化論についてもう少し話を進めますが、科学者たちの間でさえも進化論は全員一致でそのまま受け入れられているわけではありません。イギリスのサウスハンプトン大学の生理学と生化学科の G.A. カーカット博士の言ったことを引用します。彼自身は進化論者でありますが、彼の著書進化論の示唆の中でこう書いています。生きている動物の多くは長い時間の間に変化をして新しい種を形成することが観察されている。このケースは進化の特別論と呼ぶことができ、実験によって実証することができるケースもある。一方、すべての生き物は無機物から来たたった一つのものに由来するという理論がある。こちらの理論は進化の一般論と呼ばれており、これが実用的な仮説に勝ると言えるほど、それをサポートする証拠は十分なものではない。まあ、科学者たちの間でも進化論に関して様々な食い違いがあるということですね。では今度は、スウェーデンの植物学者ヘリバート・ニルソン博士の意見を見てみたいと思います。この人も進化論者ですが、このように述べています。この40年間私は実験によって進化論を実証しようとして完全に失敗した。しかし、私が反進化論の先入観を持った立場から実験を始めたと攻撃されることだけはないはずだ。化石化されて発見されたものは、それ自体で新しい種を形成するほどに完全に完璧であり、化石が足りないから進化している途中のものが見つからないのだという言い訳はできない。確かに、実際にその間が欠損している。そしてその足りない部分が満たされることは決してないだろう。進化論という考えは純粋な信仰に基づくものだ。ニルソン博士は宗教の領域に入りつつあります。進化論者になるためには進化論を信仰によって受け入れなければならないのです。進化論はあくまでも仮説であり、また一つの憶測に過ぎません。決して科学的また考古学的に証明されたものではありません。しかし残念なことに多くの人々が進化論を事実として受け入れているのが現状です。主に若い神学者たちからなるあるグループがあります。彼らは知的反啓蒙主義者と呼ばれるのを嫌って、神学的進化論として知られている理論を取り入れています。カークリー・マザー博士は、科学の受講する宗教という著書の中で次のように述べています。神学者が創造者が用いた一つのプロセスとして進化論を受け入れるとき、最後までそれを貫く意志がなければならない。進化論は整然としたプロセスであるだけでなく、続いているものである。人間の最盛期というものがもしあれば、それは過去にあったのではなく将来にある。その上、進化論の創造的なプロセスは、超自然の介入に邪魔されてはならないのだ。 その前に存在した無生物的な物質から最初の生きた細胞が進化したことは、進歩の道筋の極小の一歩というよりは大躍進であろう。しかしこれは完全に自然な進歩なのである。以上のような有神論的進化論はおそらく全ての理論の中でも最も非現実的なものでしょうとマギー博士は述べています。それはほとんどが不条理な教義であり非論理的な立場だからです。今日、両方いいようにつまり創造説と進化論の両方にですね、いいように振る舞おうという人たちがおります。彼らは神様を信じようとしない人たちと共に昇進もしたいし、しかも脇の下には聖書を抱えて歩くのが好きなのですと、マギー博士は皮肉っております。それはまるで片方の足を一頭の馬に、もう片方の足をもう一頭の馬にかけて競争する昔のギリシャのレースのようなものです。二頭の馬が同じルートを走っている間は素晴らしいものですが、でもまさに一頭の馬が別の方向に向かっていこうと決心したときに、乗り手はどちらの馬と一緒に行くかを決定しなければなりません。有神論的進化論者の状態はまさにこれです。ちなみに、最終的には大抵間違った方の馬に乗っているものですとマギー博士は述べています。今日私たちの知識の中にはあまりにも多くの間違った情報が入り込んでいます。例えば今私の目の前に何年か前の雑誌の切り抜きがあります。この記事の中にはある質問があり、その後にその質問の答えが書かれています。まず質問です。聖書の記録によれば世界の創造はいつだったのだろうか。その答えです。紀元前4004年。なんとバカバカしい答えでしょうか。そんなことは聖書のどこにも書かれていませんし、それがいつであったのかは人間には知らされていないのです。ライフ誌に載った生命の起源に関する記事には、ある人は、2億年前と言い、他の人は1億5000年前とも言いますが、その時にある不確かな時点で命が深淵の表面に現れたと主張しています。それがどんな形だったかは科学者たちには特定できません。この記事によれば、何かの作用によって、ある巨大な分子が自己再生する能力を手に入れたということしか言うことができません。どうでしょうか。あなたはある時巨大な分子が自己再生の能力を手に入れたというような馬鹿げた理論に賛成することができるでしょうか。他のバカバカしい理論も進展してきました。一つはある有史以前の遠く記憶もおぼろげな昔々のそのまた昔にですね、この地球上に残したゴミから人間が始まったと言います。科学者たちが真顔でこのような馬鹿げた意見を述べるのが信じられませんとマギー博士は述べています。またある科学者は、祖先を木の上に探せというし、まあこれは猿から進化したという説ですね。また他の科学者は海藻を見よというし、そして今度はゴミバケツに行けというのです。ますます科学者たちの理論が尻滅裂になってきています。あなたはどうお考えになるか知りませんが、私は神様の創造の記述がこの現代においてもそのまま有効であると信じています。ハーバート・スペンサー博士が残した進化論の有名な定義で彼はこう言っています。物質と共存する運動の消散の修正の間に、物質が不明確で統合的でなく純一の状態から明確で統合的で異成分からなる状態へと変化し、また保存された運動が平行的な変形を経験する。私には何を言ってるかさっぱりわかりません。本人にもわかっているのだろうかと疑うくらいですが、私には今もって初めに神が天と地を創造したという方がずっと道理に合っていると思いますとマギー博士は述べています。 宇宙を創造されたのは全知全能の神様です。神様は無から宇宙を創造されました。それはいつでしょうか？それは私にもわかりませんし、他の誰も知りません。1億年前という人もいるし、2億年前という人もいます。最近は5年前だという人も出てきました。個人的にはこれらの人の意見はすぐに過ぎ去っていくのではないかと思っています。私はもっとずっと前に創造されたのではないかと考えています。神様は背後に永遠を持っておられることを覚えておく必要があります。神様は創造に関してあまり多くのことは語ってはおられません。それは私たち人間には計り知れないことだからです。小さな人間が自分のわずかばかりの知識を超えて、あたかもそれ以上のことを知っていると主張するのは全くうぬぼれというものです。シャーマン A、ネイジェル・シニアという人が次のような詩を書いています。あなたは小さな星一つも動かすことはできない。あなたは森の木の葉の一枚も形作ることはできない。山の一つも放り上げることはできないし、海を沈ませることもできない。不信仰で膨れ上がったうぬぼれの強いつまらない人間よ。あなたは堂々とした輝きの夜明けの明星の一つも空に輝かすことはできない。ぼんやりとした日暮れの影さえも、白く光る月の優しい光を送り出すことも、それなのにあなたはこのすべてを作られた方を疑うというのか。神様のこの最初の草原な言葉をただそのまま単純に受け入れることが私たちにふさわしいことなのです。創世記一章一節には、はじめに神が天と地を創造したと書かれています。また詩篇8編3節から4節には、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、と書かれています。そして同じく詩篇19編1節には、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる、と書かれていることを、そのまま単純に信じ受け入れ、そしてそれを実感することが大切です。使徒パウロはローマ人への手紙の中で次のように書いています。1章20節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのです。そしてヘブル人への手紙の著者は、11章3節で次のように述べています。信仰によって私たちは、この世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。私たちは天地万物の創造を信仰をもって受け入れなければなりません。科学でさえも、無からどうやって何かが作られたかを説明することはできません。明らかに神様は無から天地万物を創造されたのです。そして私たちには神様がそれを具体的にいつ作られたのかということまでは答えを出すことができないのです。創世記の記録を各国に存在する創造物語の神話と比較してみますと、その違いは非常に著しいものです。ほとんどの国は創造伝説を持っていて、おそらくそれら全部は創世記の記事の崩れた形であるということが言えます。例えば、最も優れた記事の一つに、バビロンの創造物語のタブレットがあります。いくつかの違いに注目してみてください。バビロンタブレットは、世界の始まりは混沌であったというものです。しかし聖書の記事は完璧な調和です。 バビロンの記事によれば、世界の始まりに天の人々としての神々がいたというものですが、聖書によれば世界には物質以外に何もなかったのです。バビロンの記事は多神教的ですが、聖書の記事は一神教的です。バビロンの記事は、宇宙は職人の手の技であると言いますが、聖書は神様が語られて、その言葉によって宇宙が存在するようになったと言っています。またバビロンの記事は子供っぽく、グロテスクなのが特徴であるのに対し、聖書は創造者である清い救い主である神様の崇高で厳粛な現実を提示しています。バビロンの記事は明らかに現在知られている科学とは調和しませんが、聖書は科学と一致しています。私は進化論を否定しますが、それは進化論が神様を否定し、また神の啓示を否定しているからです。進化論は人類の堕落と罪の事実を否定し、キリストの処女降誕に反対します。ですから私は自分の全存在をかけて進化論を否定します。進化論はこの宇宙の起源を説明する答えではないと私は信じています。進化論が証明することができない三つの基本的な領域があります。その一つは、進化論は無から有への空白を埋めることはできません。二つ目は、進化論は無機物から命への空白を埋めることができません。そして三つ目は、命の誕生と自意識や自由意志を持った人間との空白を埋めることができません。マスメディアは絶えず何か刺激的なものを求め、興味深い発見を考え出しています。私のもとに同郷のテキサス人がくれた切り抜きがあります。私が以前住んでいたところの近くのテキサス州グレンローズという場所で恐竜の足跡が見つかりました。でも今回見つかったのはかなり気がかりなものでした。同じ場所で巨大な人間の足跡も見つかったのです。お分かりの通り、これは不測の事態です。なぜなら進化論に従えば、命は水の上のアメーバや浮きかすから出発するという信じられないような仮説に基づいていますが、これに対してテキサスで発見されたのは、私たちの誰よりも大きな人間の足跡で、それが恐竜と一緒にそのところを歩いていた足跡だったのです。まあ進化論というのは、下の地層に行けば行くほど単純な生物の化石が発見されるべきだと主張しますが、このような仮説を根本から覆すような発掘が次から次へとなされているのが現状なんですね。進化論はこれからの数年の間に様々な問題に直面するでしょう。これは科学者たちの予想に基づいたものですが、早かれ遅かれ将来、進化論は絶滅するだろうとマギー博士は述べています。危機に直面する進化論と題するビデオがファミリーフォーカスジャパンから出ていますので、ぜひ一度ご覧になってください。現在アメリカでは、進化論の学者たちが、インテリジェンスデザイン説といって、生命が、無からできたのではなく、知的な存在によってデザインされたのだという説が有力なものとして取り上げられています。それは、高度な顕微鏡の発達によって、ダーウィンの時代には決して覗くことのできなかったブラックボックスと呼ばれる、分子のさらにその奥の構造までを覗くことができるようになったからです。これらの問題にはまだたくさんのことが言えますが、三つ目の質問を考えてみましょう。それは、なぜ神様は宇宙を創造されたのかという質問です。神様の言葉には、この宇宙は神様の喜びのために作られたと書かれてあります。 神様が宇宙を作ることを決められました。そして神様は創造された宇宙をご覧になり、それを喜ばれました。聖書の一番最後の書物、黙示録4章11節にはこのような言葉が書かれています。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。神様がこの宇宙を作られたのは、神様がそれをお作りになりたかったからです。そしてそれをご自分の喜びのために作られました。もしかしたらあなたはこの宇宙が気に入らないかもしれませんが、神様は非常に気に入っておられます。この宇宙は神様の喜びのために創造されたのです。神様がこの宇宙を創造された第二の理由は、神様ご自身の栄光のためです。旧約聖書イザヤ43章7節には、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったと書かれています。また聖書の中には、神様がこの宇宙の中に人間を作られたのは、神様との交わりのためだと書かれています。神様は人類と交わりを持ちたいと願われたので、人を自由と道徳律に基づいたものとして作られました。神様は人間をロボットのように作って、ボタン一つで神様に貸し付くようにすることもできました。でも神様はそんな人間が欲しいとは思われませんでした。神様の欲しかったのは、自由に神様を選び、自由に神様を愛し、自由に神様に仕える人間でした。今日、不信仰と冒涜と神様に対する敵意が私たちの周りに溢れる真っ只中で、人間としてあなたができる最高のことは、公に御子、主イエス・キリストを選び取ることです。天と地の作り主である全能の父なる神様と、その御子であるイエス・キリストを信じることが、あなたと私が受けることのできる最も栄光ある特権なのです。言論の自由とか、すべてに関する自由についての話をよく聞きますが、彼らは本当の自由とは何かが分かっていないようです。イエス・キリストを自分の救い主として選ぶとき、私たちは私たちの創造者であり、魂のふるさとである父なる神様のもとに帰り、そして私たちは本当の自由を自分のものにすることができるのです。さて、創世記の最初の節に戻りましょう。創世記一章一節。はじめに神が天と地を創造した。これは非常に素晴らしい一節です。これがあなたが聖書を学ぶためにどうしても通らなければならない扉です。あなたは神様が天と地の作り主であることを信じなければなりません。神に近づく者は神がおられることを信じなければならないのです。はじめに神が天と地を創造したのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宇宙の創造について創世記一章一節をお送りしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com。 どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。